まず最初ですね、この QDVP3 活動について知識編基礎知識、
はい、あ、はい、
提供品質を守ることも営業担当者の使命というところですが、
はい、
ここはですね、3点です、はい、で一番大きなのが大事なところが1点ありまして、
はい、
あ、これは場合によってはうちの落合の方にメールでは送るようにしますので、
あ、ありがとうございます、
は
い、
必要であれば送ります、はい、ここでポイントが4行目のですね、
はい、
一方で業務用主販店からの新規紹介を31社からお断りするので機械損失も避けたいところですっていう、
はい、
この機械損失っていう意味を、
はい、
意味はですね、
はい、
ご紹介いただいた飲食店をもし断ることが機械損失だというふうに捉えられていたとしたら、私ちょっと言葉がそれ足りなかったなと思ってまして、
はい、
変な話、三一支店からですね、お断りするようなことをすること自体、
はい、
まあ、言ってみれば主販店様がですね、
はい、
自信を持ってご紹介していただいたお店を、はい、うちの判断で断ることになっちゃうっていうのは、
はい、
まあ、主販店様とうちのパートナー同士にもかかわらず、はい、まあ、無駄なコミュニケーションが生じてるってことじゃないですか、
はい、
だから理想は、これあくまでも理想ですよ、
はい、
理想は、そもそも3日で1本樽が開かないお店に生ビールサーバーを進めること自体がやっぱり良くないってことを主販店セールスの人にもご理解いただいて、
はい、
誰か脱サラした人がお店やりたいっていう時に、
はい、
お宅のそういうお店を今のあなたの経験とか、
はい、
いろいろこう立地とかいろんなことを考えると状態とか考えると瓶、はい、ビールから始めた方がいいんじゃないって主販店さんが言ってくれれば、うん、そのまま普通にうちともこう、じゃあその瓶ビールとか総合種類を主体にどうやってこの店繁盛していくか考えようっていうところから入れるじゃないですか。
なるほど、
すいません話長くて、
はい、
そこを生ビールのサーバー出す出さないとかで本来共同すべき主安定様とうちが揉めるっていうことが機械損失になるっていう、そういうイメージです。
なるほどなるほど、
はい、すいません話が長いんですけど、趣旨としてはそういうことがちょっと反映されればいいかなと思ってます。
はい、わかりました。
ご紹介したことをお断りするのがなんかビジネス上の損失っていう直結することではないと思ってましたので、
はい、
すいません、あと2点短いです、はい、黒い丸のですね、業務用主販店に伝えていくことっていうのは、
はい、
これは主語は私たちです。私たちが、
はい、
札幌ビールの営業部門の人間として業務用主販店に伝えていくことっていう意味なんで、ちょっと主語を明確にしたくて、その下が逆にですね、はい、タルナワビールの取り扱いを望む飲食店様に事前に伝えていただくこと、これは、はい、お酒屋さんのセールスの人が主語です。
なるほど、
うん、はい、だからお酒屋さんのセールスの人がタラナマビールの取り扱いをやってみたいっていう飲食店様のオーナーに対して、
はい、
もうあらかじめ札幌ビールと話す前にですね、
はい、
もちろん札幌ビールが直接外食企業さんと話すことが多いんでしょうけど、まあ、主販店様からの紹介の時は主販店さんが先に情報を取るので、先にお酒屋さんからこれを伝えてほしいみたいな。なるほど、
はい、
はい、すいません、
あ、かしこまりました。
時間がないと思って、
はい、
早くしゃべってください、ね、はい、これが以上です、
はい、ね、あ、わかりました。
何かご質問ありますか。非常にコンパクトにまとめていただいてます、
はい、機械損失ってコミュニケーションにかける時間とか、
ね、せっかく一緒にこう、ね、業界を良くしようと思ってるのに、
はい、
なんかサーバーを出す出さないかなんかで揉めてるようじゃ、ね、お互い不信感になっちゃうし、
そうですね、うん、
もっと大事なことを話した方がいいし、
最初の時点からやっぱり品質なんだろう、まずいもの出したいと思っているオーナーさん絶対いるはずないので、
はい、
いや、そうですね、実はね、また私は話が長くなるんだけど、
はい、
生ビール のセンターで働いている時に、
うん、
実際飲食店さんからトラブルとかがあって、でメンバーの人が行けない時に自分が行った時もあるんですね、何度か。でその時に聞くと、
はい、
3日で樽を開けるのが品質上を求められるってことを、
はい、
知らない人多いんですよ。
あ、
だからやっぱ最初、あとまあ TS さんとかの話を聞くとね、
はい、
いや知ってればオーナーの人は、あ、それだったらじゃあ先に瓶から始めようかとか、はい、うちの業態はやっぱりワインとかそっちが中心だから生ビールはちょっと一回様子見ようかとかね、
うん、
なっても叱るべきであって、
なるほど、
そういう飲食店様のオーナーの気持ちを抜きに、
はい、
酒屋さんとうちがなんかサーバー出すとか出さないとかね、
はい、
そういうことで話していること自体がちょっとナンセンスだなと思ってます。
なるほど、わかりました。まず私が念押しで確認したいことは、
はい、
この提供品質を守ることって言った時に、この営業担当さんにとっては主販店さんにきっとそれをこの31品質を私たちはに守れるお店さんだけ紹介してくださいっていうことをきちっと主販店さんと主販店の営業マンと あの札幌ビール様の営業マンがきちっとあのなんか共有してすることが大事ですっていう、
まあ、言葉の使いがね、3日で空くところだけ紹介してくれっていう言い方だとするんですけど、はい、やっぱり生ビールを使っていただくお客様は、はい、やっぱりあの品質のことがあるんで、はい、あの3日でやっぱことを基準に生ビールを私たちは進めていきましょうと、はい、
なるほど、
うん、やっぱり飲食店さんにのふさわしい商品を僕らは提案していきましょうっていう言い方 で、
はい、
で結果的にそうじゃないお店が紹介されることだってあるでしょうけど、うん、それはもう正直言ってね、最初から 100% 分かるか分からないかは、はい、これやりながら経験を重ねていって、ね、まあ、お二人のように経験を重ねていけば分かるんでしょうけど、
はい、
まだ若い営業マンがじゃあそれを全部見切れるかしたら見切れないところもあるでしょうから、
はい、
うん、ただね、手腕店さんのセールスがやっぱりうちの意思も汲み取っていただいて責任持ってご紹介いただいた店は、はい、きちっとうちが一緒に取り組めることが理想であって、
はい、
だ最初からね、あ、本当にガールズバーでなんかジャジャーってみたいなところとか、
はい、
うん、それはちょっとやめたいなと思ってます。
あ、なるほど、了解しました。じゃあこちらについてはあのそれ以上の質問なくできます。はい、
で総合種類だけサントリーだったりすることもあったんでね、自分がもうそういうのは本当悲しくなっちゃうんで、
はい、はい、
やっぱりなんか長年タルナモの設置件数を営業を追われてて、
はい、
なんか、
うん、そうなんだ、
そうなんですよ、やっぱり何件つけたっていうのがどうしてもやっぱり競争の意識があって、
うん、
まあ、3日で1本ってやっぱり営業もなんか言いづらいかったかもしれないですね、なんかね、その後件数減っちゃうんで、まあ、でもやらないとねっていうことで去年から、
うん、
で分かって営業者は分かってるんですよね、3日で分かないと品質上悪いお客さんに伝える勇気はなかったんですかね、なんか
もうあれですか、その当時のそれこそ10年前の KPI あの自体が丸生の売り上げを伸ばそう販売店を伸ばそうっていうところに最重要項目、
生ビールと売り上げはそうなんですか、
はい、
ただやっぱり昔よりビール出なくなってるっていうのもやっぱあるんですよね、
うん、
今であのスナックでも結構出るとこあんだみたいな結構営業の人がいるんですけど、
はい、
まあ、ほぼ出ないですよねえ、なんかやっぱりなんか半分以下になってると思うんですね、生ビール自体、
はい、わかりました、ありがとうございます。
で次がもう一個のファイルの方、
はい、
コストの重さのところなんですけど、
はい、
ちょっとこちらの言葉足らずの部分あったと思うんで、はい、もし認識に違いがあったらちょっと確認したいのが、
はい、
まずあのワードで言うと2枚目になるんですかね、あの、
はい、
2年目から生ビール固定費がなくなるからそこで回収すればいいだろうっていうところなんですけど、
はい、
これ実はですね、はい、ちょっと私の資料が足りないから理解がちょっと誤解いただいちゃったかもしれない、実はあの、はい、1年目はその生ビールサーバーっていうものを購入したりする、
はい、
固定費かかるんですけど、
はい、
2年目以降も、はい、一応形上それ固定費っていいのか分かんないんですけどね、
はい、
あの1年6ヶ月に1回ずつうちの人間が巡回して、
はい、
生ビールサーバーのメンテナンスとかを現地お店に通って行うんですよ。
あ、なるほど。
それと全てのお店のを母数にして計算すると、
はい、
あの1店舗あたり平均年間 0.15 件ぐらいの比率でやっぱトラブルとかも起こってるんで、
はい、
それもあの固定費にしちゃってるんですね。
なるほど、
うん、であとうちのセパレシステムっていうセパレ交換のために通うのもこれ人件費かかるんで、はい、こういったのも固定費にしてるんで1年目にドーンと固定費かかるんですけど、
はい、
2年目以降もですねそれよりは少ないんですけど固定費が常にかかり続けてるっていうことが、うん、
はい、
この生ビルサーバーの技術料以外にもかかっているので、はい、
プラスにかかってる。
そうだからここね2年目から生ビル固定費がなくなるから回収すればいいだろうっていうのはちょっと言葉としては違うんですよね。
これあのこの文章を書いている意図の方を説明させていただきますと、
はい、
この言葉を言っている主語はあの札幌ビールの地区本部の営業マンっていうか発想なんですね、
はい、
であの例えばこの別途リース料とかって基本的にはあの今この費用 の, あ の, この表からするとあの地区本部が払うコストではなくて、あのなんだ本社が払っているコストっていう発想ですよね。なのでその営業マンがしっかりと本社にかかるコストのことまで知ってないと、
うん、
本人と地区本部としては、うん、あの2年目からかかってない
という
認識になっちゃうという発想、あの、なので2年目から生ビール固定費かかってないよねって思ってるけれど、うん、実は本社でかかってんだよということをきちっと説明したいな
と、うん、なるほどなるほど、そうかそうか、はい、あ理解しました、
はい、
どうしようかな。じゃあ、まあ、実際リース料だけをじゃあここはフィーチャーしているだけであってそれ以外にもかかってるけどそれはまああんまり細かい話だから
あ、いいのかな。なので逆に言うとそのこの、その表算あのこの下の表あるじゃないですか、うん、はい、でここにあの別途リース料支払いみたいなとこ項目書いてありますけれども、ええ、ここにまたプラスしてそういったあのメンテナンス料とかっていうのを そういう付帯コストがあのこんな何種類もあるんだよっていうふうに見せた方が、
そうですね、
でそれが実際は本社が払ってんだよっていうふうに見せた方が、
あそうです、ね、
あの何だろう、そう見えない負担を、うん、あの会社全体にかけてるんだなっていうのは理解していただけるかなとは思います。
じゃあそういうふうにちょっと変えましょうね。
あ、わかりました。じゃあこのあたり、先ほどお話ご説明いただいたことをうまくプラスして、
そうですね、はい、そうするとここにはサーバーだけですけど、あと紛らわしくなっちゃうんで、
はい、
どうしよう、あの、テクニカルスタッフの、
はい、
解放に関わる費用などぐらいにしときましょうか。
あ、わかりました。
多分わかると思います、
はい、
TS って言えばもっと文字は短くできますね。
あ、なるほど、
TS、
はい、TS が共通認識でちゃんと営業マンさんであれば、はい、大丈夫です。開放の方とは訪問の方で、
あ、そうですね、
回る訪問ね、はい、それでも統一するが開放で、
開放で、はい、
好転とは言わないから、
あ、はい、
はい、
で TS の後にはきちんと確保してテクニカルスタッフっていうのは訪問できちんとあの正確なやつを表記します、
はい、
全てあります。
じゃあそれをちょっとあの尾行に加えていただくと、
はい、
まあ、下の文章もちょっとそうすると若干変わるんですかね。
その表の表の下の文章ですかね。
ええ、
はい。
場合によってはちょっと
変わる。変わ
りそうなところありますか。プロにお任せで。
はい。
じゃあ大丈夫です。
これが修正の2ページ分ですね。16、17。ね。
そうですね。ね、はい。
でさっきの QDBP は、プラス2ページだよね。
そうですね、
新たに加わった項目だよね、
はい、
はい、これを2ページで収まるようにしましょう。
じゃあ続いてよろしいですか。
はい、
はい、あとこの下の方のですね、あの地区本部の獲得更新費や活動費を圧迫することにもつながりません、はい、まあ厳密に言うとこれつながるっちゃつながるんですよね。そうなのね。あの全体の業務用費用は限られていて、
あのごめんなさい、ちょっと遠曲しすぎましたね。あの遠回しない、
ここね、終わり方、具体的にちょっと圧迫するっていう
ことに、圧迫しますっていうことにした方がいい、
こういった費用をやめなくすことでもっと獲得更新とか活動にお金を回せると思っているので、
はい、
まあ、圧迫
はっきり
するぐらいでいい、
はい、
あとはこれはあの手に負わない話かもしれませんけど、
はい、
その後の信頼サーバーメンテナンスサーバーによらずサーバー対応に生じる費用負担は大きいということを認識した上での投資判断
しない、のは確かにいらないですね。
のはいらないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、であとその次なんですけど、あの樽のですね、樽の元栓が開いてなかったっていう表現が、はい、その後悩ましいのはサーバーのコンセントが外れていたとか樽の元栓が開いてなかった。
あ、こっち
か。はい、これあのすみません前回直さなかったんですけど、
はい、
まあ、これまあ、まあ、社内的にはこれで通じるんでしょうけど、厳密に言うと、
はい、
樽とディスペンスヘッドが正しく接続されてなかったっていうことなんですよね。
なるほど、
はい、あの三景樽自体に元栓っていうのは存在しないので、
はい、
厳密に言うと、まあ、これでも分かるんですけど、一応樽とディスペンスヘッドが、
はい、
あ、ヘッドだけで分かるかな、樽とヘッドが、
はい
はい、正しく接続されてなかったっていうふうにちょっと書いてなと思います、
はい、
はい、私からは以上でございました、
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます、はいはい、もう非常にこちらが伝えきれてないところがあるんで、この
いい
これにねすごい期待しててもう私としてはもう落合からもらった案を元に
また凝縮させたつもりですよ。心をこの媒体にもすごい期待してますもんね。
佐藤さん、期待できるだけ答え。
大丈夫そうですよね。
はい、今の部分については。あ、はい、今の部分については特に問題なく理解できました。
ありがとうございます。
ですね、今のやり取りでも分かるように、このファイルがその元のファイルなのか、それとも修正した原稿なのか、はっきり分かるようにしとかないと、どんどん進んでいくと鮮度ファイルを起こして元に戻ったりするんで、これはあの必ずファイルに修正1っていうのも入れてください。
はい、
でこれは修正1枚、これは修正2枚で進んだっていうのは、その一目瞭然になるように、はい、そうしないと元に戻ったりするから、
修正1とか、うん、そういう付け方ですか。
2が入る場合があるからね。
分かりました。
でこれ直せば修正2になるよね。
はい、うん、了解です。
当店っていうのはもうじゃあ解放に変わること、変わるってことですよね。
そうですね。はい。
当店って言葉がこうちの場合もある。
はい、修正指示については落合さんから佐藤さんにダイレクトに、まあ、今回言ってますよね。
はい。
それも一応間違いなくていいんです。
はい。
でアウトプットに関してはまあこれ今佐藤さんが修正図作りましたよね。
はい。
それを問いさんにあげて最終チェックは私がやります。
はい。
そしてさっきのののみたいなね、
はい、
問題出てくるから、
はい、
でこっちが責任を持ってお送りすると、はい、いう段階にします。
こういうルートでいい。
そうです。
ああ分かりました
。行ってこう戻る、
はい、座る順番変えとけばいいから、
はい、分かりました。
はい、
あと大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
すいません、ありがとうござい
ます。貴重な面の本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いいたします。
どうもありがとうござい
ました。じゃあお願いいたします。
どうもありがとうございました。すみません、お邪魔しました。
これ全部出してきてください。紙の方が分
かりやすいでしょ。本当、見つけやすさは絶対に紙ですよ。
ただすみません、全体感のところが、ね、ごめんなさい、ちょっと入れ違いになっちゃいます、
は
い、
ちょっと進行が遅れまして、すいません、は
い、
まだワイドが10ピリぐらいしか出てないんで、
うん、
まあ、現実的な話で、
はい、
4月の末にはワイドを全部、ご提出させていただきます。
かしこまりました。
それで日程を組んでいただければ。
すみません、全体のちょっとスケジュールでいくと、
ね、
ワイドで4マスで、その後ディープでどのぐらいの、
はい、ディープがワイドよりも短いので、
はい、
ちょっと今大丈夫です。まあ結構ディープあるな。
多分同じぐらい。
まあ、50ページぐらいありますね。
ありそうですよね。
だからもう佐藤さんがもうバンバンもうあれっぽくていいからガンガン書いてってもらう。その
長いことって。はい。
でそれでもうまあ宇宙して話せばいいんだろうけども、まあ、4月までにワイドアップして、
はい、
それを見ていただいて、
はい、
まあ、そうこうするうちにこっちも進めて、
はい、
まあ、5末、6頭、
はいはい、
にディープアップ。
はい、
どうですかそれ。
ちょっと全体のスケジュールだけ見ても
らって
、納品を、納品というか、あの最後、後ろから行くと、まあ、今年年内に、まあ、提案本じゃないんですけれども、あのドリンク提案本ってあのいつもビアルシェンに作っていただいて、あれを年内11月ぐらいの社内の書状で出して、あの年内に、まあ、12月ぐらいには行き渡る、営業マンに行き渡るんで、そのぐらいのイメージをちょっとしてまして、はい、でも内容の確定は10月、まあ、遅くとも10月にはしたいなっていうようなイメージです、はい、最終の結がですね。
これが完付 の, その修正済みっていうことになるんです
ね。もうそうです、
ね、
もう完全に
デザインして、
はい、
でそれもデザインの中で直して、でそれを、まあ、ちゃんとした版として上がってるという状況ですね、はい。
そんなするのってどのそんなに
かかるの。それはそんなかかんないです。
そうです、
ええ、 あの人事やってきますから、それも、あのデザインの方も。
かしこまりました。
あのフィックスされた部分から。
はい。はい、
まあ、当初の予定では10月納品で、印刷1ヶ月、うん、ね、だから9月には入稿すればいいと、うん、ですよね。でもちょっとあの構成の時期を長くするために8月半ば、うん、8半ばに、入稿で、そこから構成、今度は印刷物として出てきますんで、はい、それまで修正かけます、
うん、
はい、で10月にまあ、下半というか、まあ、こう考慮して、入稿して、10月にもうアップするのは納品だよね。
10月で、
うん、
10月で納品です
よね。10月の当初ここでしたね。
10月って聞いてましたけど、10月末じゃない
か。10月ね。最初送ったメールがあったな。
そうですね、ちょっと確認します、
ね、ありますかね、
はい。
最初の頃、9月に行けるとか言ってなかった、ひと
月前ぐらい、行きますけどね。
一回確認します。最初は、そうですね、9月いっぱい、1ヶ月か、10月納品になってますね。
そうですね、
はい、9月がなんか印刷製本期間とかって。
そうですね、ちょっと今手元にね、
あ、スケジュールですか。
ええ、
ありますか。
あ、あるかな。大丈夫かもしれない、ちょっと待ってください。
ざっくりしたやつでしたよね。ざっくりなんで、
あれです。あれ何だったっけ。
佐藤さんとつながってますね。
はい。あ、
皆さんつながってないです。
そうですね。ここではネットにはつながってないですね。
読み上げてずらす部分があれば修正していきますか。
はい。
ケツが10月納品で問題ないです。それちょっと、はい、もう一回修正した後でじゃあ取りますので
。10月納品ここ確定させましょう。
10月末。はいはい。で9月がこの印刷製本期間っていうのは、
はい、
変更なし
で。そうですね。9月から、
そうですね、
これを印刷、はいはい、
そうすると内容はじゃあ8月末には確定させるっていうことですよね。
はい、
うん、
8月に、まあ、いわゆる反映した、まあ、印刷物の元になるデータが最終的に、
はい、
アップしているという状態ですね。はい、実は考慮ですけどね。考慮、もう構成が終わると、
はい、
いうその段階をこの8月に持ってきた。
8月末が考慮です。
考慮になりますね。
そうすると、 これ逆でいくと、あと残りがディープとワイドと、はい、まあ、主反転部分ですね。まあ、でも今スケジュールからいくと4月がワイドで5月ディープ6月初半点でも十分7、8でじっくりなんか変えられるっていうことで、まあそれがすみませんすごいタイトかもしれないんですけど、仮にです、仮にどんなイメージですか。それだとちょっとカツカツします
か。6、2ヶ月は必要ですよね。
そう、2ヶ月は欲しい。
でも最終8月に終われば全然問題ないと思う。
あの田尻さんのデザインはどういうの
が入ってるんですか。だから、これ原稿があるでしょ、はい、それで、ニューさん、落合さんがチェックして、はい、であと社内的なチェックがあって書いてくれる、はい、でそれを修正加える。
それはワードの状態で
ワードの状態で、ね、はい、まあ、修正1とか2までやって、はい、でそこで確認取って済んだものは全部あの田尻さんに回します、はい、送ってデザインに起こしてもらう、はい、でそれをどんどん進めていくっていうんですよね、はいはい、原稿読みに合わせて前のやつはどんどんデザイン化していく、はい、でまあ、それはどっかの時点でそのデザインした漢方を、はい、あの漢方を見ながらもう一回それやっていくと、はい、同時並行で前と後がこう進んでいくような感じ、はいはい、ぐるぐるっとね、はい、いくと、
佐藤さんにこうフリーハンドで書いていただいて、うん、表とか、うん、あのイラストの原案みたいな感じですね、うん、あれはもうあのお二人で OK になったら、うん、田尻さんの方に回していくっていう、ね、
そうそうそう、うん、はい、作図も時間かかるから、
そこは結構時間かかる、
うん、そこはまあフィックスしたものも送って作図させるって、
はい、レイアウト自体はそうでもないと思うんですけど、うん、作図とあのそれを当てはめていく作業も結構大変だと思うんですよ、ね、
だから図表に関してはかなりピシッと決めとかないと、
そうです、
ね、後でまた作り直すってまた費用と時間かかるってことなんで、
そうそうそう、だからそこが一番怖い
から、そう、使う図表はあのフィックスするということですね、
はいはい、5月ぐらいから田尻さんにかかっていただく感じかな。
だからこの今ある、まあ、体質強化編、最初に基礎編の
部分
あるね、ここをまずフィックスさせちゃって、はい、戻していただいて修正して、はい、で合意が取れるもすぐデザインに回しますんで、うん、ここから片付けていきたいと思ってます、
はいはい、ざっくりだけそのディープワイド主反転のところの日程だけ決めてもいいですか、ね、うん、はい、日付入れないとちょっとあんまり進捗が分かりづらいので、
は
い、
初発はもう僕の方でやりますから5月中かな。
5月末で合わせます、
はい、主反転はどっちかというと、はい、この間の緑本とかギル本とかを勉強していただいて、で最後ちょっとあのトレードグループに、まあ、吉原と前、はい、いたメンバーとかにちょっと補足、まあその体験談みたいなものも含めてちょっと補足していただくイメージをちょっとしてますので、はい、
じゃあやっぱ5月中には一回こちらを出しないと。
で5までにディープと主反転をあげましょう。はい、土井さん主反転で、はい、佐藤さんディープで、
はい、
5月末に、はい、ディープと主
犯点、まあ、ざっくりですけども、
そうですね、このぐらいのスケジュールだとだいぶ余裕持ってなんか結構ですね、あの体質強化編のところでもちょっとコメントでお送りしたんですけども、ちょっと来年の戦略はこれからまだ決まってくるものもちょっとあってですね、最後の最後に修正が入るところもちょっと出てくるかなと思っているので荒いところでもこのぐらいのスケジュールで実践できるのもありがたいな。
うん、はい、
それっていつ頃なんですか、来年の方針みたいなやつが。
7月、7月には開始できるものも増えたね。
ただまあそれはもう特に体質、まあ、主に体質強化編のとこぐらいなの で、
う
ん、ではい、あんまりこの DW20 のところはぶれないんですけども、
あのいろんなところが経験してまして、
うん、
なかなかそうですね、
ちょっとそれは待った方がいいな、項目が大幅にこう変わったかってことなんですか、
はい、 この間ちょっとあの送らせていただいたその上に赤のコメントを書かせていただいたところで、はい、26年マイルストーンみたいなの
がありまして、
はい、そこがちょっと決まってくるのが今の電話のスタート、はい、お話ししたそのぐらいの時期、
この基本的な取り組み方針ですよね、
は
い、うん、
始まりのところですね。
DW10 は26年まで変わらないんですけども、はい、その要は各年のマイルストーンみたいなものを、あ、決めていく、そのうちのやっぱ来年は、はい、まあ、まあ一歩目というか、はい、になるので、そこを、はい、勉強するところは体質とか変なところが思うかなと、あ、まあ、あとはちょっとニュアンスが他のページに一部入る部分があるかなと思います、はい、大枠はそんなに変わらない、うん、
それはじゃあ完封を作って、まあ、そこであの修正を加えていきましょう、
うん、はい、完封修正、すいません、あんまり言葉が分かってないです、完封というのはどの状態を指すんでしょうか、
大岡さんから説明された
らダメじゃないですか。カラーカンプの略で、あのデザインにとしてなんか成り立ってるっていうんですかね、もう完成に近い状態っていう意味です。
本来仕上がり見本って言いますけどもね、
カンプ出力みたいな形で言ったりするんですけど、
この間じゃあ一回すっていただいたあのぐらいのイメージ、
そうですね、あれのカンプ、あれのイラストとかももう出来上がってるような状態ですね、はい、図版というか、
あ、わかる、今の、はい、ワードでいただいている段階というのはどういう、
テキストとかって言いますかね、
はい、あ、分かりました、
テキストとカンプって感じですかね、はい、に対する形で言うと、はい、
分かりました、は
い、いわゆる、いわゆる原稿ってやつ、
原稿ってことですね、はい、そこからカンプにするのにまた結構時間がかかるっていうことですよね、原稿から、
まあ、それでも手作業で言いますね、
あの、この間来てたのデザイナーがあの文字量とかその図版が何入るかとかによって、その何て言うんでしょう、最適なデザインを考えるというか、はい、考えながら配置していくっていう、
あ、分かりました、
スペースどれがあるとか、はい、その図表 の、 その色とかデザインとか、はい、それを考えながらそのページにはめ込んでいくと、
はい、
テキストと図表とイラスト、
はい、
それからまあマイスタイルとかいうのが入ってきて、はい、まあ、それで構成されるっていうことですよね、
流れに乗ってくれば早くなるんですけど、最初は多分時間がかかるのかなというか、形決めるところまでは、
はい、
特に図表が、ね、割と時間かかるんですよね、全部作りますから、
わかりました、うん、すみません、ざっくりちょっとで確認なんですけど、はい、10月が納品で、はい、9月が印刷製本期間、はい、で、8月が校了、はい、で、5月ちょっと間空きますけれども、5月末にディープと主販店、はい、で4月にワイドが現行の段階で上がってくるイメージです、ね、はい、そうすると6、7月で、はい、まあ、8万、その3ヶ月でも内容を確定させて、はい、完封に持っていくっていうところまで、
はい、
分かりました、
うん、僕はあの、まあ、進んでるところはもう完封の状態で、
はい、
チェックを入れて修正入れていきますので、
はい、うん、
台割りも今回 QDPP2 ページ増えたりしてるので、それを修正した台割りを、
はい、
あの回してください、
はい、
台割りは修正した後に日付を入れてるんですか、
うん、日付入ってますね、で日付と一緒に、
はい、
丸1、丸2、丸3で、
はい、
あの番号つけていきましょう、
あ、修正、
ね、そうすると台割り4とか台割り5で数字4になるんで、
はい、今度日付もめんどくせえから数字だけでいいんですか、
もう1から始めますか、今度 代割り仮代割り1、は
い、
丸1
いいと思います。
今日が1で、はい、どこを見てるか分かればいいってことなんです。修正したテキストについては全部修正1っていうのを入れていく、修正1、修正2を先導返りを防ぐと。でテキストも、はい、テキストもちょっと全員保管して誰かが飛んでも大丈夫なように、
はいはい、
ぶっ飛んじゃっても大丈夫なようにしておくと、
はいはい、ということですね。体質強化編とかも一度ニダルグループ他のメンバーも含めて全員で確認してるんですけども、大きくコメントさせていただいたのでそんなに大きくやっぱりブレていないので、まあ、特にそこは肝のところなので、はい、最後のその26年マイルストーンのところだけ固まってきたら、だいぶ体質強化を固められると
思う。基本的な方針というところですよね。
はい。はい、しっかり意図が伝わって書いていただいて、いいかなと思ってます。
パーッと見ていくと、初めにとか将来像に関するところなんか三浦本部長、
あ、そうですね、はい、
これチェックされて、まあ、過失強制なり、新規に原稿を起こされる
ということですね。そうですね、最初のところは、
三浦が多分自分で書いてもらうような感じになると思うんですよね、うん、どうしたらタイトルのところなんてね、もうなんか自分の思いなんかはね、
うん、
三浦が交代してなんか次の本部長が出たらその人が書くみたいな感じなんじゃない
か、うん、まあね、それもちろん我々の方で文言を調整して、まあ、ちゃんと意図が表現されるように編集していっていいわけですよね、
はい、
若干
そうです、まあ、それも
直して
もちろん、はい、と真ん中合うようにというか、まあ、思って、はい、まあ、ただ まあ、そんなに大きくは変えなくてもいいので、まあ、そこはちょっともらってからにしようかなと思
文章のプロではないの確か
に。そうそう、三浦もちろん。俺も結構三浦からもらった資料を直して出そうとすると、またチェックが入ったりする。結構ですね。言葉尻とかちゃんとこうチェックされ
る。あれあれあれあれあれね。
はい、あの三角形も、まあ、三浦が作ってるんですけど。
うん、実は三角形もね分かりづらいんだよね。なかったらしくてね。で漠然としてて。なんかもっとシャープなこう文言に変えられないのか、
あ、文章が、
ね、一行とかね、うん、言われると、なんだろう、いいんだよな。今その文句は言い出して変更箇所でわからないところって何かあります？落合さんからいただいた赤字で今チェックするんだったら、
そうですね、今度ちょっと1日にこれ話した三浦と、もう一人とおっしゃるように澤田っていうものに一回体質強化編まで、うん、まあ、一応、まあ、戦略の肝のところなので、そこをちょっと社内で説明しますので、
澤田からこのもののやっぱり名前を結構こだわってまして、
うんうん、
だからそのネーミングもまだ固まってないんですか。
今社内の空気窓で開拓、カタカナで開拓っていうのは結構ね、
カタカナの開拓か、
それは社内のうちの共通ワードなんですけど、うん、新チャプターって変わる、変わる中継の、まあ、着物とかなんで、そういう開拓って別に新しいことするっていうよりも古いやつを見つけるっていうのも開拓だし、うん、それがなんか行動ワードみたいになってるんで、そこで紐付けた方がまあいいよねっていう話と、あとはマニュアル化とか、うん、セールスブックだと軽いんで、うん、もっと重めの言葉で、うん、バイブがいるかとかっていうのはいい、言ってました、
うん、
いずれにしてもね、ザ・チャレンジャーセールスファイルっていうのはこれ活かしたいと思ったんですよ、うん、サブでも何でもね、あるデザイン的にあちらにしろ、うん、で、まあ、開拓サプルチャレンジャーセールスファイルみたいなことになるのか、うん、ちょっとそこら辺は定かじゃないですけども、うんうん
うん、まあ、あとは、ちょっと最終的にね、チャレンジャーって言葉が僕も今日好きなんですけど、うん、サプロビリーオフィシャル使ってなかった言葉なんで、うんうん、 とか増えるの嫌がるみたいな人も結構いるんで、開拓は使うのが偉いな。
そうですね、なんか前回あのいろいろいただいてたものの中で、私も開拓者2021札幌チャレンジャーセールスとか、開拓とそのチャレンジャーセールスみたいなのが副題みたいなのがあるのもいいなっていうふうに、
私もそれかなと思ったんですよね。
はい、
だからまあ、もともと札幌ビルの表現としては開拓市ですよね。
そうです、
社じゃないですかね。で開拓市2021でもいいと思ってて、うん、でそこにチャレンジャーセールスファイルっていうのをつけば、うん、まあ、開拓も入ってくるし、うん、まあ、ただそのカタカナじゃないっていうのはね、
なるほど、
うん、あれですけどね。
そう
です
ね、
うん、ここら辺をちょっとどうしましょうか。どうすればいいですか。
名前
いつか挙げればいいですか。でも開拓って結構、
うん、受付の右側にあのなんか
ここら辺が
ステートメント
みたいな報道規範みたいなカタカナ開拓入っちゃってる。
あ、入ってる、はい、そこまで、
はい、
あのステートメント
なんかカラフルな看板みたいな、
うん、あ、そうです、
あの入り口一番下あれです、あれです、
あ、経営そこに、
そうなんです、ここにもガツッと入ってるので
なかなかそこから逃げれないですよ
なるほど、確かにそこに入ってるのはあとは外せなくなりますね。
そうなんか会社の意思みたいなところがあ
って、うん、そうするとまあいわゆるそのチャレンジっていう言葉がいわゆる開拓にちょっとかぶるでしょうね、多分。
開拓セールスだ
ったこれどうですか、漢字で開拓し2021っていうのがある。で開拓しの漢字の上にカタカナで開拓って振る、ルビーを振る。
開拓しって言葉を残しちゃうとちょっとまた
メッセージが新しい言葉って感じになっちゃう。
じゃあもう開拓2021にしますか、漢字 で、 そ、 で、それ上にルビでカタカナで開拓と、アイドル、
あ、でもカタカナでしょう、
カタカナで開拓2021にしてもう漢字なしで、
カタカナになっちゃうと、
そ
こをいきなり漢字にしちゃうとちょっとそれが
嫌ですよ。カタカナがメインでいいんです
札幌ビール札幌って書くようなもん
確かに
確かに、そこを伝えたい
です。わかりました。じゃあカタカナで開拓で2021入れちゃって、
はい、
その下に札幌チャレンジャーセールスファイルを入れると、
一旦それでいきましょうか、
はいはい、札幌は大文字 で、 それでチャレンジャーは文字の頭だけ大文字めっちゃで、
短く呼ぶときに開拓ファイルが呼ばないんですか。
開拓、あ、そうですね、開拓21ですから。
そうですよね、逆も開拓ファイルなんかメールとかでよく SSS ってまだ入れてるんですけど、
うん、開拓2021じゃないですかね、
開拓ファイル、業名開拓ファイル、
開拓ファイル、
それもまた、
まあ、そう
略語もちゃんと指定してもいい、
うん、で一旦それでいきます、開拓2021で、
開拓ファイルでしょうね、
まあそうでしょう、
さっ札幌大文字で入れて、ザ、ザいるのかな、この時ザ・チャレンジャー・セールス・ファイル、
いるかな、
セールスがこれ、複数になってるからいらなそうな感じします、
ね、そうですね、チャレンジャー・セール、まあ、札幌チャレンジャー・セールス・ファイル、まあ、一応こうしていきましょうか、うん、第一章はあの体質強化編でいいですかね。
体質強化編、そう、そこでごめんなさい、ちょっと若干違和感あったんですけど、はい、体質強化、なんかいわゆる戦略のところなので、
うん、ええ、なんか戦略、うん、
戦略プラス、ええ、なんでしょう、その基礎みたいなところなので、ええ、体質強化編だとちょっと戦略は網羅できてないかなと思ったんです、うん、だから元の中知識編の方がなんかどっちかというとしっくりくるのかなとは思ったんですけど、うん、知識、まあ知識、
うん、それちょっとタイトルにはなりえないですよね、知識編っていうのは、
うん、
体質強化、うん、だから戦略展開編とか戦略立案編とか、まあそういう感じに
向かわないと、いや戦略基礎編とかそのぐらいの方がいい感じします。ちょっとごめんなさい、ネーミング悪いかもしれません、はい、まあ、ディープにもワイドにも通ずる基礎みたいなところがそこに詰まってるので、うん、
基本戦略編とかそういう
ことですかね。あ、そうそういう、はい、ベーシック戦略編とか分かんないですけど、うん、基 本戦略編が一番なんかしっくりくる感じ
です、うん、ここはですね、基本戦略って4文字でくればワイドのところも、やっぱり展開支援編とか、うんうん、例えば括弧して、ワイド工作、
はい、
ディープだったら例えばお店の進化深めるがどっちで使うかわからないし、新規支援編とかってして、で、ディープ工作っていう、まあ、なんかそういう4文字でそれぞれの章をピシピシとか表現していくって、はい、まあ、そういう統一感を持たせたいと思ってます。
あ、わかりました。はい、
なんか手腕ってなんか共同歩調編とか、ね、はい、なんかそういう感じで、うん、なんでそういう物語性を出していく。
大
切はい、あとはじゃあ佐藤さんがどんどんどんどん進めていってもらって、このスケジューリングでいただ
くと、はい、ところに確認で大丈夫。
今日お話しなかったのが、ただ人間のところで、MA と利用用途の
ところを確認して止まらなくなるかなというところがどうしようか悩んで、
強化編の中で FBS に確認を依頼しているところがちょっと、まあ、模擬、この間一回来たと思う、あ、打ち合わせで入ってもらったんですけど、ちょっとやっぱ浅く広くすごくなりすぎていて、まあ例えば店舗診断とかの意義とかそういうことは確かに分かるんですけども、正直この教科書を見てもじゃあどう店舗診断をやるとかいうことがまあ分からない店舗診断の重要性は分かるけど、じゃあどうやるっていう、そのいわゆるハウの部分をこれに詰め込もうっていうところだった。あとドリンク提案のところも、これ結構もう我々の普段の提案の一番肝の部分なので、ここもうちょっとページをちょっと増やしたいと思ってるんですよね。ちょっと少なすぎて内容がちょっとすごい浅く広くの内容になってしまうので、イメージは2ページぐらい、マックス4ページぐらい増やしたいなと思ってます。
なるほど。
はい。
それをドリンクのところ
ですか？ドリンク。
はい。ですね。ページで言うと、そうですね、目次の38、30、ドリンク提案の
ドリンク
ケアのところと、その1個前の店舗視察の目的手順、
はい、
それぞれちょっと2ページずつ、はい、マックスですね、2ページずつぐらい増やしたいなと思って、はい、
増やしましょう。
はい、まあ、ここってワイドにもディープにも共通する部分で、まあ、一番基礎の部分なので、ドリンク提案が我々の一番本業のところなので、
う
ん、そうなんですよ、ここはちょっと2ページっていうのはちょっとさすがにきついっていう話になっているので、うんうん、
なるほど、そうしましょう。そのデザインコンテンツについては、
あ、今ちょっと、うん、これがもらいます
ので、そうです
か、はい、
よかったよかった。それの他に起こしてプラス2で、
はい、
2でやって
イメージ、パワーポイントは多分事前に送らせていただいてるんですけども、それが結構多分ボリュームがあったと思うんですよね、店舗診断についても。
それをどれ使うかみたいな、
はい、
ご指定が
ある。あ、そういうことですか。
あと MA も入ってきます。MA は1、2で大丈夫ですか。
あ、ということで、
はい、
修正
で。ちょっといろいろ考えてるんですけど、ね、細かくなんか説明しだすといろんなスキームがあるんで、こちらが伝えたいのは、M&A 1のところの丸いなんですね。でそのいわゆる M&A と事業所と違いますと、
はい、
M&A というのは経営を引き継ぐんで、はい、権利契約関係が全て継承されるということで、はい、ディール会社の契約とか、まあ、サーバー そのリース契約なんかはそのままなんですね、
はい、
で事業譲渡というのは事業を引き継ぐということで経営を引き継がないので、うん、権利契約関係ってのはなんていうか承継されないんですよ、
うん
うん、どういうことかというと、ビール会社をもう一回選び直さない、うんうん、そのまま使うんですけど、選び直したりとか契約を巻き直したりとか、あとサーバーリースなんかも新しい契約しなきゃいけないということで、 そこはまず確認しなきゃいけないっていうところと知識は絶対必要だってことなので、あの事業譲渡をやる会社の方が実は少ないんですよ。というのは、飲食店ってあの買うとしても労働契約とかですね、賃貸借契約もう一回やり直すって答えなんですよね。賃料上げられたりとか、で従業員もあのいや新しい会社だったらもっと給料をくれるとか、普通は M&A のパターンが多いんです、簡単なんで。なのでそのニュアンスなんかをあのやりたいんですけど、できればその M&A 丸一の中の丸二あるじゃないですか、
丸
二、M&A 事業譲渡の違いを理解しよう、みたいなところだけ分かってくれればいいかなと思ってて、もしかしたら丸一なんかあんまりいらないかもしれないです。ちょっとうちの営業にその M&A のニーズとかあとスキームをちょっと理解させるのはそれ難しいかなみたいな、あの現場の所属さんにもお願いしたんですけど、これ事業譲渡なんですか M&A なんですかって言うと、いや両方みたいな、いや両方ってないから確認してくれと、そこをまず確認してもらって次に契約がどうなるかっていう話をするんで、まず丸一はそこで思うんですよね。
社長を審別するということですよね。札幌ビールとしてそれ引き継ぐ場合があるのか、はい、あるいはもうそれ一回離れて契約し直す、はい、そこを明確にするということ で、それが修正のご指示いただいて、はいはいはい、いい、はい、MA1 のところ、はい、修正のご指示いただいて、
はい、
今のところ明確にして、はい、直しましょう、
はい、
そこなんです、あの現場でお願いしてるそこだけで、その後アクション変わるじゃないですか、はい、今までやるのか、じゃあ引き続きじゃあビールお願いしますね、うんうん、親会社があのアサヒビール使ってるところは今までしちゃうと当然コンパになるんですけど、あ今すぐには帰れないんで、うん、ちょっと時間ができるって、
うんうん、なる
ほど、そこの部分は大事です、
うん、
で、あのその M&A とかで買った企業で買われた会社で僕らがいて酒屋さんなんかもあって、酒屋さんなんかもよく理解してないところには酒屋さんにちゃんと教えてあげて、
う
ん、
はい、
まあ、あの売買契約があるのでそのままだと思いますけど、いずれ交渉した上でっていう話なのか、あの今までの酒屋さんが持ってる債権あるじゃないですか、売掛が例えば3000万あると、これ継承されないんで、いわゆる買ったとこに、
あその事業譲渡ケースは、
居酒屋に入れば落ち合い株式会社に、はい、事業譲渡されるじゃないですか、
はい、
私が3000万円の酒屋の売り掛けあると、うん、こっちに権利移んないんですよ、
移んない、
は
い、
だから私のところに
債権がある、債務はそこにあるわけですよね、残ってるわけですよね、
酒屋さんはこっち責任がいいんですよ、
ああなるほど、うんうん、
そこに結構トラブルとかって、うん、買ったんだから向こう行ってくれって私が言うわけでずるいから、うん、
はい、
俺コンクローブ向こう行っちゃったんだよ、
酒屋さんも回収ね、危ないですよね、
だから違約金なんかまさにそうで、
うんうん、
それはこっちに責任、うん、そんなこと入り口はちょっと分かってないと結構大変だなみたいな、うん、結構そういう視点でも結構8割ぐらいみんなそういう人って、うん、そこをね、マネージャーやってくれたらいいのと、あと、あの、マルニーのとこあるじゃないですか、それもほぼなんか、あの、かぶるんですけど、要は、あの、防衛と攻撃って書いたんですけど、要は、あの、一番大事なのは、このマルニーのマルニーの攻撃のとこなんですよね、あの経営者に、その、M&A の目的とか、中長期戦略を、将来的にあなた、売るんですかとかですね、買いたいニーズあるんですかとかいう話を、してくれってことをとにかく言いたいんですよね、うん、と言いながら さっきの丸一と一緒にもできるかなみたいな、
うん、
だからもうあの細かくは説明せずに事業譲渡と M&A と事業譲渡の違いをしっかり述べた上で経営者としっかり話をして、ワイド&リージョンの経営については将来的に M&A の買う意思があるかとか、うん、あるいは後継者がいませんとか、うん、あとあの50過ぎてハッピーリタイアしたいという経営者がいるんだったらいずれ売るという意思を持っているかみたいなことは10年後20年後にどうするかというのは聞いておいてくれと、うん、いうような話だけでいいのかなと。
確かに何かここ結構4ページって分厚いんですよね、
そ
う
で、そこにちょっとそこにちょっとあの追加であるんですけど、こういう本って参考図書とかってやはり指定したりとかしちゃダメですか、
ね、まあそう、もう指定文献とか参考文献とかまあ入れたいですけどもね、
結局だから M&A とかもし興味持つ人であれば、
うん、
あの
こういうのあります
よね、うん、あ IPO なんかあえて言ってないんですけど、IPO についてお客さん相談したときに、こういう本やったらいいですよとかいうのがあってもいいのかなと思いました。結構
IPO、私は確かに、ここに入れ
てる。IPO は別にこれ、僕はこの本にいらないと思ってるんですけど、お客さんからそういう、なんか将来上場したい、こういう本を読んでみたらどうですかみたいな本はあるんですけど、ある著作権者の、なんだっけ、
業界
っているんですか？
いや、いります。書籍の紹介であれば、書籍名と出版版元がちゃんと書かれていれば大丈夫です。
であれば、お茶の方からサイズさんにちょっと聞いてほしいんだけど、あと IPO の教科書なんか俺、すごいいい本があるんで、
はい、
そんなのちょっと紹介したりとか。
やりましょうよ、それ。ぜひ。
サイズさんには IPO のところで MA の本を聞いた方がいいです。
参考書籍見てもらって、
参考文献の各ページで項目で、そこで読んだ方がいいよっていうのをそこに、ね、入れて、最後は送り付けのところで、
モデルなんかああいう本も入れてたりとかして
た。ただ引用じゃないからね、引用文献じゃないから別に最後にまとめる必要はないんでね。
そう、うん、
ただ今回のは参考文献っていうよりは推薦図書っていう、
こういう、なんですか、いわば世の中的にはちょっとマニアックな知識が欲しいって人はそういうところに行ってもらったらいいし、はい、まあ、最低限やってほしいことはこういうことですということができればいいかなとは思ってます。
このページ大変で、どうしてもボリュームが増えてきてたので、
だいぶ、ね、ご苦労されたなっていうのが少し伝わってきました。逆になんかごめんなさい、すいませんでした
。逆にそのぐらいシュッとしてするっていう方針の方が。
いや、2ページにします。
2ページにですか、
ね、ここは2ページにしますか。おっしゃってたのは、事業譲渡と MA のまずは違いを設けて、その上でうちとしてはどっちなのかっていうことが、契約に基づいてるから大事だよってことを次で、同じように中継とかと同じで、ヒアリングにもそれをきちっと押さえといてよっていうことを伝えればいいってこと
ですね。1ページ終わる。
伊藤が将来買いたいのか、将来、まあ、売りたいのかみたいな意図をきちっと中継と一緒にヒアリングをしとけよっていうことを伝えるってこと
です。
の
おっしゃった。この2点ですね。
じゃあ2ページまとめちゃいましょう。
もういい。
あとその参考文献なんかその IPO の本なんかいっぱいあるんですけど、僕は嫌いなんですけど、テクニカルな本あるじゃないですか。大学でどうだとか、なんかマニュアル的な。あの本よりも全く意味なくて、そうじゃない本を推薦でのしとけば、いい話ができるなと。
その図書に関しては、いろんな人に聞いてみて、良かった本、教えてよって言って。
いいかもしれないですね。
うん、これはこんなのあるよ。それだーって入れてきましょうよ。
いいですね。で、西条とか大西とか、まあ、なんかこう、IPO とか M&A とか結構関わってる。先発人なんで、あの本とか聞いてみるかもし
れない。なんかすり合わせておく必要があるものは、片付くしかない。
あとで、私の方はちょっと、章の最後になんか、ケーススタディみたいなのを入れましょうみたいな話が多分前にあったと思うんですけども、うん、これは、ロールプレイングか、うん、ワイドとかこのリーフのところには入れていただいてるんですけども、この開発強化のところにも何かしらやっぱあった方がいいかなと思っていて、うん、まあ、戦略も別に復習しなくてもいいんですけれども、うん、例えば FBS とか FKG の、 そのドリンク提案であるとか店舗診断のところはやっぱりロールプレイングはやった方がいいかなと思ってるので、ここにも最後入れたいんですよね、体質強化のところ、うん、
物件提案のイロハの後、
そうですね、はい、今多分ディープとワイドは最後にロープレっていうのを入れていただいてるんですけども、ここにもやっぱ基礎のところであった方がいいかなと思って、うん、
Yeah. ってるんですけど、2ページか、そうですかね、2ページ